小話集第40話。そのうちなんとかなるだろう。浦安市の AA ネット心の健康部会11月例会で50分間のスピーチを仰せつかりました。2009年11月17日。3年前に入会したシニアの地域団体でこの部会によく参加しています。そのうちなんとかなるだろうと気をてらったテーマですが、本人としては大真面目で話させていただきました。10年来続けている中高年の元気がネタ元です。ホームページの宣伝に終わってしまう心配をよそに、その要所要所をスクリーンに投影しながら手前勝手なスピーチとなりました。18人を前に披露した50分の中身を配布資料をもとに以下要約しておきます。備忘録として残したいが最大の理由です。合わせて何らかの機会に資料として再利用できればと思っています。さあさあお立ち合い、ご用途お急ぎでない方は、ガマの油でおなじみの大道芸人をご存知ですよね。顔中毛むくじゃらで、高げた、よれた袴に、鉢巻き、たすきがけ。腰には大小の刀を落とし差しにしています。お客さんは通りがかりで、前の客の肩越しに立ち見ですから、よほどの興味を覚えなければ、すぐに先を急いでしまいます。そうした客の足を釘付けにする足止めの術が、このガマの油売りの命綱です。落語で三代目三遊亭金馬によりますと、名指しはせんがお立ち合いの中にすりが三人おる、三人おるから気をつけられたい。彼らは手前が話を終わる前に立ち去ろうとする、それがすりだ。この部屋に皆さんを閉じ込めて話すことのできる私は幸せです。かくいう僕は小芝茂という人間の体に虚を構えた得体の知れないものではないかと思う時があります。いわば小芝茂の宿狩りですが、宿狩りと違うのは小芝茂という人間が命尽きるまで抜け出せません。今から話す主人公は僕です。皆さんの前にある小芝茂とよく似ていますが、違うところもたくさんありますよ。妻は僕の1歳下です。さて、私の趣味を通り越して、今や生きがいとも言えるホームページ、中高年の元気、その構成です。中高年の元気のモットーは、そのうちなんとかなるだろうで、幻想的紀行文と空想エッセイが主体のインターネット広場です。中高年の元気は8つの広場から成り立っています。そのうち次の3つに力を入れてきました。1つ、山歩き。山の紀行文です。47話で中断しています。11年前から 3年間と言いますと、1998年から2000年にかけてですが、山歩きに夢中になり、その寄稿文を綴りました。1話ごとに何らかの思い出、出会い、心境、出来事を盛り込んで、山の参加とは別に人生越し方の典型描写を心がけました。2001年初めに80歳を越した方々の大学同期会である12月クラブのホームページ制作を引き受け、小一年それに没頭してしまいました。以来心ならずも山歩きはずっと挫折したままです。代わりにその後テニスに励んでいます。二つ雑記帳。旅の寄稿文とエッセイ小説集です。寄稿文は国内海外を問わず旅先の思い出に種々のエピソードを織り交ぜています。エッセイは趣味近況等一話としてまとまりそうなトピックを綴りました。小説を3作品載せています。石星インコピーちゃんの長生、父をモデルにした海の男、怪獣だらけの大学行動にまつわる話、その3つです。いずれも思い入れの強いものです。3つ目は小話集です。比較的短いエッセイや寄稿文を載せています。この話も第40話としてこの広場に入れることにしました。他に某日アット某所という写真集、ふるさと紹介の南紀熊野、米国のサル大学にいた時に記した USA69-70、備忘録としての覚書、それに旅の寄稿文や写真集を抜粋した旅日記があります。中高年の元気をこまめに覗いたらしい方からメールを受け取りました。あなたの経歴はこんな具合ではないですかと。添付書類に詳細の一つ一つが箇条書きで記されていました。その見事さにびっくりするやら感心するやら、私よりも僕の情報をお持ちでご興味いただいたことに御礼申し上げた次第です。今彼は私小芝茂の友人の一人です。スピーチの焦点を脳梗塞・離病の時期に合わせてほしいとのご依頼ですので、彼の箇条書きを参考にしながら、ここでは僕が35、6歳の頃から話を進めていきます。僕の越し方ですが、1975年から1980年、中古販売部の一員として輸出も担当することになる。鉄道クロッシング、鉄砂、専門用語ではフロッグ、カエルですね、の海外拡販、特に 北米に目をつけた。市場調査ということで、20回ほど出張を繰り返す。技術人、生産、工程の同僚たちとの連携プレイが懐かしい思い出。1980年から85年、4年間、ニューヨークの現地法人 DSA に駐在、営業と販売管理を担当。1981年6月から家族が合流。コネチカット州グリニッチ市に住まう。ミッドタウンのクライスラービル54階のオフィスへは、ニューヘイブンラインの通勤電車で通う。約1時間。妻は子供たちを現地の学校へ送り迎え。1985年4月、日本へ出張中に脳梗塞にかかる。米国勤務は挫折。家族も長女を現地に残したまま帰国。離病の時の模様は、雑記帳第26話、春が来れば思い出すに記述。1988年11月から2000年まで、デーシャを退社し、小芝を起業。試行錯誤の結果、シニアのためのパソコン教室と、業務ソフトを通じて中小企業支援の会社に育てる。2000年、社長を退任。社業を柳さんに任せる。2000年から2009年、現在69歳ですが、この間のことはエッセイ、紀行文、写真集のあちこちで触れてある。それなりに元気な日々。最近の様子は、雑記帳第55話、2009年秋、今日この頃に書いた。僕の妻はその時、1965年、僕と結婚しました。以後、3人の子に恵まれました。夫のニューヨーク駐在に伴い、1981年夏、家族全員で同行するまで、子育てに孤軍奮闘いたしました。その間、いろいろなことがありましたが、今は懐かしい思い出です。1981年から85年、英語に不自由しながら、コネチカット州グリニッチで子供たちの現地教育に専念しました。現地で運転免許を取り、子供たちの学校を送り迎え、地域社会との接触に努めました。夫はノータッチでした。1985年春、夫が日本出張中に脳梗塞で倒れたため、突然、戦災引上げ者同様の帰国になってしまいました。現地の日本人の皆様には、ずいぶんお世話になりました。恩返しは、次に来る人にしなさいと言われたことを覚えています。 高校3年を前にした長女を現地に残しました。彼女は学校の先生宅に下宿させていただきました。美術担当の助教師です。長女と共にゴーンは忘れません。1988年から夫は48歳で中途退職しました。そして当てのない無謀な起業です。本当に振り回されました。資格を生かして保育園の保母になりました。生活の足しになり、子供の学業費用にも役立ちました。空いた時間で株式会社小芝のにわか経理担当をしました。1998年頃、やっと生活にゆとりが出てきました。テニスと趣味の俳句を始めたのはその頃です。私の今の願いは、子供たちの幸せ、夫と一緒に行く海外旅行、そして仲間とのテニスです。すべて健康であればこその楽しみです。夫との共通点はほとんどありませんが、苦しかったことは忘れ、楽しかったことはよく覚えている。これは夫との共通点です。私は今が楽しく幸せです。夫は愛も変わらず、見果てぬ夢と妄想に浸っています。私なりに何とか分かってきたつもりです。家計にまで迷惑を及ぼさない程度の小さな幸せのようですから。パート2へ続く。